マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木一之さんです。
おはようございます。鈴木一之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組では内外株式、為替、商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、週末は雇用統計が入ってきたり、はい、そしてイラン情勢は相変わらず落ち着かない状況なのですが、はい、今日はどのあたりからお話始めましょうか。
これを喋る数分前に、はい、どこかの報道メディアがなんかまた停戦の話とか出てきて、で株が上がったり、原油が下がったり、下がったといっても100ドル割れてないんですけどね、まあ、それはあるんですけども、それよりも今日は、イラン情勢というよりは、日本株の SQ に向けての取り組みと、やっぱり先週の雇用統計っていうのは、はい、結構私は調べてみていろんなことが見つかったんで、ラジオなんで皆さんにこう数字とかグラフとか見せられないので、どうしても見たい人は明日と明後日の日経 CNBC、 1日じゃとても無理な内容なんで、
あ、そんなに盛りだくさんですか。
2日間に分けてですね、お話しようと思うので、それを見て確認してもらえばいいかなと思います。
はい、鈴木さんは今日どんなところで。
今週ですよね、はい、2月決算企業の決算発表が目白押しになってくるという週ですので、今の状況を企業経営者がどう捉えているかというのがガイダンスあたりで出てくると思うんですよね、そこをしか見ておきたいなと思いますね。
はい、さあ、それでは今日も盛りだくさんとなりそうです、はい、早速番組進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、今週の展望に関して言うと、4月切りのですね、 SQ なんですね、
はい、
これがありまして、今回の4月切りっていうのはやはり、売られた、4月切りですからね、売り物のデルタがショートになってた形なので、買い戻し基調にはなりやすい、ですので、戦略としては、今週は買いから入るところでしょうねと、そんな風に伝えようと思って、こちらに向かってたらもう上がっちゃったんで、じゃあ5万4000でも買えるんですかっていうと、これはちょっと困ったなというところですね。5万4000超えて5万5000、5万6000という展開かというと、はい、ファンダメンタルは悪くなってますから、基調としては悪化していて、ただ需給的には今週は買い戻しが生まれやすいと。で、5万3000円と5万4000円のところがそれぞれですね、集まっている、縦極的には集まっているので、とりあえずこの5万3000円から5万4000円のどっかで SQ は決まるんじゃないかなと今のところ見ています、もちろんここからですね、またトランプ大統領が演説するらしいし、
はい、
からイラン、あれはイランの報道媒体なんですかね、45日間うんたらくんたらってやつですかね、でもとにもかくにも、F-15 が、撃墜されたというニュースはどうやら本当みたいですし、でそれの乗ってた、負傷したですね、パイロットが、アメリカ軍は自分で見つけたって言ってるんだけども、はい、イラン革命軍は自分革命軍が見つけたっていうし、よくわかんない戦争だからっていうことですよね。それが基本です。とりあえず戦略的にはこんなとこなんですね。あんま大したことないです。大きな下落っていうのはちょっと今想定しにくいんですけどね。
逆に大きくここからまだ5万4000からもう一つ上がっていくっていうところも考えにくい。
日本はもうスタグフレーション確定的だと思いますけどね。
ほう。
なんたって、原材料足りないですからね。原材料足りない上に、
はい、
インフレ圧力かかるのはもう決まってますから、
はい、
インフレ圧力かかっていくときに、なんか、もがけばもがくほどインフレ圧力かかりますから、今、何も手打てないはずなんですよ。打てるとしたら、政府の補助金をもうたんまりどんどんどんどんですね、ガソリン補助金を出していくしか方法ないんですけども、やれやるほどですね、財政で削っていくことになりますからね。それしか方法ないと思いますね。その中で日本銀行が利上げしていくかどうか、これはもう五分でしょうけどね、やっぱり足元のインフレを気にするなら、まずそっちから対峙するっていうのが、セオリーなんでやるんじゃないかと思うんですが、そんなことも大事なんですけど、アメリカの雇用統計の話なんですけどね。
はい。
皆さんも、多分聞かれてると思いますけども、17万8千になったかな、
そうですね、
が増えて、で、失業率が 4.3 になってっていうやつなんですけど、ただ、デコボコしてるので、あまりまあ、変わり映えしません。17万8千増えたっていうけど、その前の月は下方修正されてるし、17万8千増えてるっていうんだけれども、景気にほとんど感度が低いですね、民間の教育とか医療ありますけども、はい、これを除きますと、去年に比べて雇用減ってますから、やっぱりアメリカ経済低迷したままなんですよね。ただ、昨日の雇用統、はい、金曜日の雇用統計の最大の注目ポイントは、賃金なんですよ。
賃金、
うん、賃金で 3.5 だか 3.6 で、なかなかまあ高い数字を維持してるんですね。賃金の下方硬直性。
はい、
なんて昔はよく言われたんですけども、これアメリカのインフレ率に比べて 2.5 に対して 1% も実質賃金高いんですよね。まあ要するに日本が目指してるところなんですけどね。で、誰も調べてないと思うんですけど、じゃあなんでこんなにアメリカの賃金は高いんだろう、うん、雇用は減ってるのにというわけなんですね。で、雇用が減ってるっていうのは、まあ、雇用が減ってるのに賃金が、下がらないっていうのは、賃金の下方直接で昔からよく取り沙汰されたことなんですけども、それにしても物価に比べて実質賃金が高すぎるわけですよ。物価水準ぐらいまでは、つまり 2.5 ぐらいまでは下がってもいいはずなんでね。で、あれと思って詳しく調べて意外なことに気がついたんですけども、
はい、
賃金上昇率で一番ですね、去年に比べて賃金が上がっているセクターっていうのは情報産業なんですよ。
情報産業というのは、まあ、今でいう AI とかが入ってくる。
AI もそうですし、あとはまあ映画産業とかテレビ産業とか、はい、通信とかソフトウェアとかこういうのがいっぱい入ってきますけどね。でも情報のこのセクターっていうのは去年に比べて最も雇用が減ってるんですよ。
あ、確かに、あのいくつもニュース出てきていましたよね。
雇用が減って賃金が上がってます、はい、雇用が減ってね。で、アメリカのセクターを細分化してですね、変な動きをするのがね、マイニングセクターなんですね。工業、金編の工業っていうのは、人数が少ない上に変な動きをするから、これだと統計が歪んじゃうので、これ外しますね。で、他のセクターを全部並べてですね、皆さんも不思議に思うなら自分でもやってみてください。そんなに難しいことではないです。去年の1年前と、例えば金融不動産っていうファイナンシャルアクティビティってなんですけどね、ここを去年と比べて雇用が増えたか減ったか計算してみてください。減っています、うん、減ってるんだけども、金融不動産の賃金上昇率はなんと情報セクターに比べに対に続いて第2位なんですよ。
なぜだろうって思ってしまうんですけど。
例えば、はい、建設セクターの雇用が増えていると、これは分かる話です。なぜかというと今、AI のデータセンターですね、建設投資ラッシュだとか家を建てようということをやってるんですけどね。こういうのはまあ昔通りの動きをしてるんですけども、繰り返しますけども、人手不足で雇用が増えて人手不足で賃金が増えるっていうのが常識的な動きなんですけど、はい、動きなんですけども、うん、今の世界っていうのは、アメリカの世界っていうのは、例えば先ほど言いました教育医療っていうのは雇用は明らかに増えてるんですよ、明らかに増えてるんですけど、賃金の上昇の伸びは最も低いんですよ。
なんかいびつなことが起きてる。
人手不足のセクターのほどですね、
はい、
人手不足ですっていう方が賃金が低くて、うん、人が余ってます、人切ってますよっていうところの賃金が増えてるんですよ。
その背景に何が、岡崎さんは。
これは生成 AI でしょうね。要するに生成 AI を使える人が欲しいんですよ。生成 AI を使えない人はいらないんですよ。
そういうなんかこう重さ付けのようなことが起きてしまっている。
生成 AI の関連性が高いところほど雇用が減って賃金が上昇しています、で、生成 AI を使える技術に合った人を企業は求めていますから、そうじゃない人もどんどんいらないわけですよ。で、いらないんだけども、ちゃんと雇用の吸収はそんな風に賃金が上がりにくいところに吸収されていって、で、一応マイナスにはならずに済んでいるってわけです。じゃあこの形いつから始まったかっていうと、大体1年前からですね。
あ、もうそういう兆しはあったんですね。
9ヶ月ぐらいこんな感じですね。この9ヶ月この形になって完全にトレンドになっていると。アメリカの経営者は普通の人はいりませんと、やっぱり能力の高い人賃金を払いますからと、その分10人も働くでしょう、20人も働くでしょうということで給料は高く出す、だから賃金は上昇すると、
はい、
この先じゃ何が進むかというと、賃金が上昇しますから、賃金インフレはアメリカという国全体でまだ 高止まりすると思います、うん、高止まりしている状況の中で今回原油価格の上昇というコストプッシュインフレーションがアメリカを襲いましたから、これは過去の例で、過去のまあ例えば70年代の動きとか、あるいはコロナの直後もそうなんです。コロナの直後思い出してほしいんですけども、一番最初に上がったのは賃金なんですよ。なぜかというと人がいないから。賃金が上がった後にリオープンしたら物価が恐ろしく上がったんですよ。賃金が上がって物価が上がった。賃金インフレがどんどんどんどん周りを呼びつけて引きつけて上がっていったのがコロナインフレなんですよ。で、原油価格上昇っていうと石油ショックっていうのがあるんですけど、あの時も実は賃金が高かったんですよ。72年から73年から。で、インフレが収まってたんですけども、賃金が高いところにオイルショックが来たので、うん、供給がストップして一気に原油価格が 2.5 倍になったんで、で一気にインフレが上がったんですよね、
はい、
アメリカはこの状態、この十分条件も揃ったと思います、まあ、必要十分条件揃ったと思いますね。
じゃあもう一段のインフレに入っていく
と、とんでもないことがあるかもしれませんね。あのインフレの余地はアメリカは非常に高い。でその非常に高いのの最初の兆候を見極めるのが今週の金曜日4月10日、はい、消費者物価指数ですね、うん、4月分ですから、これでどれぐらい動くか。ここから数勢的に繰り返しましたが、アメリカの賃金はもう下がらない形になってます。全体で見ると下がる人は下がるんだけど、これは AI を使えない人の賃金は上がらない、もしくは下がる。しかし AI を使う人がどんどん増えてますから、その分だけ給料は増えていく。給料が増えていくところに物価が上がりだすと、人々はもうしょうがないな、あるいはもう先に買っちゃうみたいなことで、どんどんどんどん購買意欲の高い人から買っていく。買っていくと CPI 上がっていく。上がっていくとアメリカは、これは FRB は利下げできない。利下げできないどころか、利上げに追い込まれる可能性がある。これがアメリカの状況だと思います。っていうのを詳しく、
はい、
今あの言葉で説明したけども、
これ実際に、ね、
数字とかグラフとか見たい人は火曜日と、はい、火曜日の午前の時間と、水曜日の午後の時間に2回に分けて説明しますので、そこで確認してみてください。自分でも作れますよ。
で一方でちょっと気になったのが、冒頭その日本はスタグフレーションが確定的だというふうにおっしゃった。これも真逆の状況になっていく感じですよね、
は
い
は
い。
まあ一つは供給サイドで日本はあの輸入に頼ってますから、はい、あの物が作れなくなるというスタグフレーション。もう一つは需要サイドの方ですけども、これ日本はアメリカと全く真逆で実質賃金マイナスなんですよ。実質賃金がマイナスのところで、コロナの時思い出してほしいんですけども、実質賃金がマイナスのところで物価が上がったら人々は何をするか、初期反応としては節約効果ですよ、
はい、
節約行動に入ると。この夏日本は次々と節約的行動に入っていって内需は落ち込むんじゃないかと、そんなふうに思います。もちろんまだ日本のデータは何も出てません、何も出てませんが、唯一出たのが日本銀行の短観の価格見通しですね。企業の方は仕入れも販売もみんな上げていきますからねっていう、そういう姿勢。つまり企業は、インフレ期待を織り込んだわけです。で、おそらく国民の方も家計も、インフレ期待を織り込むと思います。だけど賃金がそれに追いつかないのであれば、これは対抗策は物の消費を抑えるしかないわけですよね。これが日本の 見方です。それでスタグフレーションが日本はアメリカよりも先にスタグフレーション確定的だという判断をした根拠です。
なるほど。そのアメリカへの投資と日本への投資を考えた場合に、こう投資の仕方も少し変化が生まれてきそうでしょうか。
あのインフレっていうのは、株にはプラスなんですよ、
うん。
インフレっていうのは株価もあのインフレ価格ですから、
はい、
インフレと一緒に上がってますから、そういう意味ではアメリカの方が一見、まあ、今もアメリカの株価の下落率も最大値で 9% でしたからね。日本は 13% 落ちましたから、初期反応としてもその辺は織り込んでると思います。日本の方が弱いですね、
うん、
でアメリカの方が強いですね。ただアメリカの場合はこれあの利下げする予定だった2026年が利下げがなくなって利上げに向かわざるを得ないということになると、うん、大きく、まあ株価のバリエーションが変わってきます、
はい、
で利上げする方向に行くとなると長期金利も上がってきますし、長期金利が上がっていくとアメリカのグロース株は一斉にバリエーションの調整、まあ、20倍まで下がってもまた19、18と下がっていく可能性があります。で最終的にはこれ時間との戦いで、
はい、
アメリカの方よりも日本の方が先にスタグフレーションになると言いますけども、遅かれ早かれアメリカもスタグフレーションの方向に行くと思います。
あ、そうですか。
そうなると後々のアメリカ株の下落が大きくなるということになると思いますね。
さあでは今日の動きを見ていきたいと思います。日経平均株価は午前878円高となりました、5万4001円というところですね。5万4000円になっています。 そして株三六五いかがでしょうか。
不安定な動きですね、今またちょっと下がってきましたね。スタートが52,000円台、52,945円から始まったんですが、その後先ほどのニュースを受けて54,129円まで上がりました。しかし現在は53,863円で取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊かトラスティー証券から4月11日に大阪で、そして5月の16日に大宮で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。今週末4月の11日土曜日は大阪で、そして5月の16日土曜日は大宮で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め、また第一ライフ資産運用経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料、定員は大阪が70名、そして大宮が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、大阪は4月9日中までに、そして大宮は5月14日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は大阪が大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口から徒歩2分。TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。そして大宮は JR 大宮駅西口徒歩2分。TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターホール5A です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは大阪が今週木曜日、4月9日木曜日のお昼の12時までです。そして大宮が5月14日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。鈴木さんの注目企業の時間です。
はい。今日ご紹介するのは、エレコムです。銘柄コードが6750のエレコムですね。もうご存知の方も多いと思いますが、パソコンの周辺機器で、はい、キーボードとかマウスとか、タブレット用のスクリーンだとか、まあ、そういうのが非常に有名な会社でありますね。とてもキャッシュリッチで、増配の意向が非常に強い会社です。これが今、時価総額は1500億円ぐらいな会社ですが、現金が500億円強、530億円ぐらい持ってます。ですから時価総額の3分の1はキャッシュで評価されているという会社ですね。で、借入金は5億円ぐらいです。で、配当利回りが 3% 強、3.2% ぐらいという会社です。ROE が 17% というところですね。
はい。
要は、あと2月に発表した第3四半期、3月決算ですが、第3四半期の決算が、売上プラス 9%、営業利益がプラス 13% の100トンで6億円。で、通期が営業利益プラス 10% の149億円としていまして、で、今期も増配です。で、これで16年連続の増配を今、計画しているという会社です。はい、日経新聞、日本経済新聞が日経連続増配株指数という、そういう特殊な指数を出しているんですが、採用銘柄70社のうちの一つという会社でもありますね。うん、 で、先ほど岡崎さんの話ではないんですが、やはり今年の夏に日本も、節約が求められることになりそうだ、という前提で、コロナの時とやっぱり同じですね、コロナ初年度に、リモートワークが、すごく推進された、行動規制がかかった時に、でその時に企業は、パソコンを一斉に導入、買ったんですね。で、大量に買って、パソコンが世の中から、消えてしまった。パソコンの調達が難しくなってしまった。で、今回そこまでパソコンが、一斉に世の中から消えるぐらいに企業がリモートワークを推進して、パソコンを調達することはないかもしれませんが、パソコンの周辺機器は、やっぱり今以上に売れるんではないかな、という前提で、この会社をピックアップしてみました。今、4月2日時点で、世界中の30カ国が、節約対策、節電対策を今敷いているという状況ですね。はい、フィリピン、石油の国家備蓄が、日本は240日今日ありますけど、フィリピンは40日しかない。今もう40日が経過しようとしているという状況で、政府機関の在宅勤務を要請している。という状況です。で、インドネシアも公務員に関しては、金曜日に在宅勤務を今、要請しているとか、行っている。で、韓国は公用車、車ですが、これ曜日ごとに使用制限を実施しているという状況で、どこの国も、こういう形を今取ろうとしている。原油を使わない、電力を使わない、体制にシフトしていって、で、夏場、北半球、これから暑い夏を迎えますんで、それに向けて日本でも、先週末、日本商工会議所の小林会頭が、危険であると。このままだったら、日本国民に節約をお願いすることに、なるだろうと。政府はそういう方向に向かうだろうということを、述べてましたけどね。その時に、エレコムが、より注目されるんではないかなというふうに思います。売上の3分の2が B2C、個人向けでありますが、残りの3分の1は法人向けでこの会社やっています。物を作らない会社、製品を設計して、企画して、デザインするだけの会社でありますが、ROE が 17% で非常に高いんですけど、個人向けには安全性の高いモバイルバッテリーが今すごく売れている。で、パソコン需要もやはり相当強い。それから法人向けには防犯カメラのシステムがすごく伸びている。で、業務用タブレットも、建設現場なんかでみんな業務用タブレットを持っているケースが多くなってきてますが、このあたりも売れているということでありますね。ということであります。エレコム6750ですね。
これはあれですか、創業者とかが株式を大量に保有している会社なんですか。
オーナー会社ですね。
じゃあ買収されないという形なんですね。
買収はされないと思います。すみません、そこまでちゃんと見てなかったですか。
アクティビストがもう一番おいしく食べたいっていうかね、
そ
うです。絶対行きたい会社ですけども、500億もキャッシュがあるっていうのは、現代からするとこれは異常事態ですよね、それね。そこは買っていい理由になりますよね。
それ狙われてしまいかねないですよね。物を作らない、製造業であって製造業でないような会社でありますので、利益率が非常に高いという会社ですね。
はい、今日は6750のエレコムをご紹介しました。さあ、それにしてもアメリカでますますインフレが進み、で日本では、インフレ化で景気がどんどん悪くなってます。
節約志向ですよね。節約の夏になるかなっていう懸念ですね。
こういった時にどういう金融政策が取られてくるのか、なんか4月以降もまたまだあれは収まらないななんていう。
何から片付けていくかなんですよ。いっぺんに金融政策って利上げするか利下げするか横ばいかどっちかないしか3つしかないですからね。どれに重きを置くかですね。
引き続き注目して聞いていただけたらと思います。はい、さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岩崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でした。それではこの辺で失礼いたします。
さよなら。